こんにちは、まゆなべです。知って損も得もしない昭和の家庭風俗学をご紹介する番組、週1回の放送ね。先週無断で欠席したんですけども、週1回の放送ね。本日は、岡山県行ってないね、愛知県の岡崎市に行って学んできたことでございます。調べこまもの大百科始まりでございます。改めましてまゆなべでございますね。岡山出身のね、友達とね話してね、すぐにこのラジオ撮ったらね、ついつい岡山の話出ちゃったんですけど、岡崎に行ってきたんでございます。岡崎でございます。間違えましたね。岡崎でございます。はい。それでね、講座に行ってきたんですけども、その前にね、2週間もお休みしてる間にね、大変いろんなことがありましてね、まずそのご紹介をしてから、岡崎に行ってきたこと、そしてそこで学んできたことなんかお話ししたいなと思っているところでございます。でね、まず大変だったんです。トラさんのね、撮影、もうね、去年から楽しみにしてた撮影があるんですけれども、先々週黄砂が激しすぎてですね、親子ともども、私ね、皆さんは大丈夫だったんですよ。モデルさんもトラさんももちろん元気だったんですけれども、私が親子ともどもダウンしてしまいまして、下手すら微熱も発生しまして、えらいごっちゃになりましたね。顔も真っ赤っかでございます。これはさすがにまずいぞということでね、中止になったんです。ただなんとなんと海外からいらっしゃったモデルさんでしたので、撮影中断で次がまだ決まってない状態なんでございますけれども、本当にご迷惑かけました。本当に申し訳ございません。でも また必ず会える時がございますので、その時にぜひぜひリベンジさせていただきたいと思っているところでございますね。そんな悲しいことがございまして、そして次の週、愛知県にね、去年からかな、計画立てていた、企画でございまして、能登のね、地震がね、今年初めにございましたでしょ。チャリティーのね、売上金をチャリティーとして支援にさせていただこうということで、今回行ってまいりました。で、学んだことね、今回はその戦前の、着付け道具ですね、その中でも紐について特化した講座なんですけれども、これね、ただ着付けするだけというか、当時の着付け道具を見ていただいて、触れていただいて、私が、脱いで着るっていう講座なんですけれども、座学のような、なんというか、というような講座なんですけれどもね、そのもともと私がその何ですかね、古書にはまった理由っていうのが、思い返せば、その私は古書の白黒写真ですとか言葉だけで表現されているものっていうのが色付きで思い浮かぶから楽しいんですね。なぜならそのばあちゃんの暮らしですよね。家にはもちろん目の前に色が広がっておりまして、で着物も何も家具も何もかも色がありまして、匂いもありまして、全ての五感で感じるね、ことができる環境で育ったんですね。なので白黒の写真見ても古書を見ても、私は人より多分楽しい状態なんですね。でそれを一人でグフグフし続けてたわけです。で、講座をすることに2020年からなりまして、ただそれはオンラインでの講座だったんですね。画面、パソコンの画面を通して、全世界の皆さんとつながるというものなんですけれども、そして、その果ての、浅草の東京ホタル堂さんで、お世話になることになりまして、で店主とこう話してるうちに、一番そこで得たものというかね、まだまだなんですよ。まだ春夏秋冬を過ごしきっていないのでね、もうすぐ春夏秋冬なんですけれども、一番学びというか刺激になっていること、この1年間で刺激になっていることっていうのが、古物自体の色を感じて、重さを感じて、こう触れることなんですね。ホタル堂さんの一番の魅力っていうのは、それはすごく貴重なものがあるのに、博物館っていうのはね、基本的に柵ですとかガラスの向こう側にあるんですよ、その古物が。ですから触ることはもちろんできないわけですよ、貴重品ですからね。でも店主がほとんどのものに、その開けてちょうだい、触ってちょうだいってこう書いてあるんですよ。お店のいろんなところに書いてあるんですけれども、それを聞いたんですよ。そしたらね、このお店の、古物店っていうのが、まずそもそも入るものがちょっと敷居が高いじゃないかと。で入ってきてくれたお客さんに対して、この触ってほしい、見てほしい、触れてほしいっていうので、それは博物館だとできないことだろうっていうんですよ。 お辞儀ね、取ろうとしてお辞儀したらガラスにガンって当たったり、こう柵があってこう手が出せないとかね、あるわけじゃないですか。もちろん触っちゃダメなものなんでね。なんですけれども、触れることによって分かる感動とかもあるわけですよ。思ったより軽かったり重かったり、その質感が全然思ったのと違うものって本当にたくさんあるんですよね、昔のものって。で、その何て言うのか、和製ディズニーランドといいますかね、本当にこのエンターテイナーでありたいし、和製ディズニーランドを目指してるんだよっていうふうに言っていて、触れる博物館なんだよここは、東京ホタル童話っていうふうによくおっしゃってるんですよ。ですから、あ、そうだよな、自分は当たり前にこれ、この古書とか文字だけで感動してるんですけれども、あ、そのお客さん側ですよね、自分じゃなくて第三者、その向こう側の人ですよね、お客さんにも触ってほしい、ね、見てほしいって思うようになったんですよね、私も講座をするにあたってね。ですから今回その岡崎に行くにあたって、まあ距離もあるわけですよ、ね、電車で移動だったわけなんですけれども、だから古物を持っていくって、その神楽坂の寺子屋さんで初めてこの講座にいろいろ本気なものを持ち出したんですよね。で、まあ一回持ってったら朽ちるかなっていうものを特に神楽坂の講座では持ってたんですけれども、それでもやっぱりすごい皆さんの目がキラキラしていて、すごい手応えを感じたんですね。で、今回はまあ本当に朽ちてるものを持ってたわけです。しかも長距離なわけですよ、今度は愛知なので。で、結構怖かったんですけれども、持ってくのがね。でも持ってってよかったなってすごい思って、その持ってったからこその皆さんへの刺激というか、皆様が白黒で見ていたものに色がついた気がしたんですね。で、実際に触ってもらって重さ見てもらって、そういえばうちにもこういうのあるんだけどなんだろうとか、ちょっとした疑問が湧いたりだとか。で、あの港屋さんっていう普段開いていない、こう期間限定で開けてるお店の一角を借りて今回講座をしたんですけれども、させていただいたんですけれども、その港屋さんで見るものとかもちょっと多分ね、楽しかったと思うんですよ、私はね。その昔のものを見てからの、いつも見ているこの大好きな港屋さんのものっていうのがもっと色がついたんじゃないかなってなんとなく思って、すっごい手応えを感じたわけですよ。で、なので今度ね、あのおそらくなんですけど、ちょっと場所によってなんですけど、七夕にね、東北地方、まあ、仙台方面なんですけどもね、講座を、今度はコラボ講座なんですけれども、あの伺う予定があって、まだ企画段階なんですけれども、ここもねやっぱりあの当時のものを持って行って実際に触っていただいて、白黒に色をつけてもらおうって思ったんです。文字に色をつけてもらおう、絵をつけてもらおうと思ってるところでございます。今回のテーマはね、多分あれになるんですけれどもね、まあ楽しんでいただければと思うところなんですけれども、そのためにはその場所で絶対やりたいという場所がありまして、貸していただけないようならもう直接行こうと思ってるぐらい、本気でこれはいいぞと思う場所がございまして、ちょっとね頑張っていこうと思いますね。その様子はね、これからなんでね、ゴールデンウィーク入っちゃうんで、ちょっとゴールデンウィーク明けからちょっと頑張っていこうかなと思うところでございますけれども、本当にちょっと一目惚れで時代もドンピシャな場所を見つけたので、ちょっと頑張って行ってみたいなと思うところでございます。はい。でね、そうなので、まあ、岡崎のね、その行った感触、その愛知県での、まあ、感想なんですけれども、なんだろう、もう本当に皆さん着こなし美しくされていて、で、まあ楽しんでいただくというか、でももう自己自身で着られますし、普通以上に綺麗に着られる皆様、普段から着られてる皆様がご参加されているけど、比較的クロートがやっぱり多かったんですけれども、美容関係の方だったりね、着付けの先生ですとか、まあそういった関連の方だったりですとか、まあクロートさんがわりかし多かったんですけれども、なんだろうな、質問の内容もやっぱりその基本のベースを超えたところの質問がいつも来るので、本当楽しいなと思いますし、でそれにね答えてると一瞬頭良さそうに見えるんですけども、完全に私あの憑依しているだけなんで、昔の人が憑依しているだけなんで、あの昔の人が言ってたことをそのまま吐き出しているだけなんで、分からないことがあるならばそこは嘘をついてはいけないので、分かりませんという状態なんですね。 ね、その分かりませんの理由が なぜならこれを教えてくれた人は死んでるからっていう状態なんですけれども、すべては私の講座そうなんです。だからあの私の考えというのが一切ないので、そこが一番の面白さかなと思うところなんですけれども、なので、今日その時にね、あの主催のリカさんで、あの港屋さんの経営者とか三河置物喫茶室っていうね、名前でちょっと活動している港屋のオーナーなんですけれども、そのリカさんとねお話した時に、まあその時代ジャンルっていろいろあるじゃないみたいな話になった時に、あ、私のジャンルってなんだろうって思ったんですね。そのアンティーク着物でもその霊場系のね、美しいこう何て言うか柄にこう華やかな帯結びとか帯とか締めてこう宝石類つけるようなこう霊場ですよね、霊場系だったりとか、あとはもう本当に野良着までいかないけど、そういう何て言うんですかね、しっぽりしたというかね、お着付けもございます、いろいろある中で、私は何かっていうと、ちょっとスーパーに行く装いを研究してるんですね。で、今日はちょっと今でいう駅前とかわりかしおしゃれな人もかっ歩している、成城石井とかね、駅近にありそうな高そうな、ね、スーパーですよね、ちょいといつもより、違うぞっていうスーパーに行く時の格好とか、その辺りを研究しているんですね。なので普段の生活の部屋着でもなくて、パーティーでもなくて、その間の普段の私でも、普段よりちょいと駅近行かなきゃいけない時の装いを学べる講座という感じなんですね。それもすごくピンポイントで、関東大震災より後で、さらに戦前の、マッカーサーだなんだの前の、その何ですかね、昭和4年ぐらいまでのピンポイントのところが一番濃厚でございまして、で、昭和モダンですよね、昭和モダン来てるような時代の、昭和の12年ですね、その重ねの着物が消えていくといいますかね、ぐらいまでの、ところですね、と、まあ、ギリギリ戦火の中のところぐらいまでやっていて、その後はちょっとあまり手を出さないというような状態なんですけれども、ただそこを伝えるがための戦前よりも、戦前の中でももっともっともう江戸の方まで、遡っててね、そこからこうなってったからこうっていうのを時々講座に入れてみたりとか、まあ、そのあたりっていう感じなんですけれども、をやっている、研究としてやっていて、それを発信している状態なんですけれども、なので、まあ、ちょっと今後ね、神楽坂さん、まあ、今後の予定なんですけども、6月の初めにまた神楽坂さんの方で、神楽坂さんじゃない、神楽坂は土地の名前でしたね、神楽坂の寺子屋さんね、ね、寺子屋さんでまた講座をやれてですね、ちょっと告知お楽しみ、ゴールデンウィーク明けからね告知になると思うんですけれども、お楽しみにしていただいて、で、その後ね、7月は多分、七夕ぐらいになると思うんですけれども、仙台の方にね、仙台方面ですね、仙台方面に行きますので、ちょっとそこでお楽しみのコラボ講座なんですけれども、開催予定をしております。ね、そんなこと、ちょっといろいろ予定がございまして、あとね、トラさんの撮影もまたちょっと、近隣ではあるんですけれどもね、地方に行きまして、撮影予定がございます。なのでちょっといろいろいろいろいろいろ盛りだくさんなところなんですけれども、相も変わらずね、浅草の骨董店でも修行中でございますので、お近くの際はねぜひぜひ来ていただきたいのと、あと浅草はね、三社祭りが今年もねございまして、17、18、19ですね、金土日がね三社祭りですのでね、ここでまた遊びに来ていただけたらなとね、浅草を感じていただければとね、浅草の女でもないんですけどね、私はね、引っ越したら浅草の女になりますんですけどね、まだ物件見つかってないんでね、そうそう、三社祭り楽しんでいただければと思うところでございますね。祭りだ祭りだの季節がやってきますよね。そう、暑いんでね、またその暑さに対応した着付けといいますかね、その辺も紹介しつつ、でもお船さん、サザエさんのお船さん見ていただくと、洋服をねバンバン着ておりますのでね、戦前だからって着物を着てるわけじゃなくて、暑きゃあっぱっぱじゃないですけれども、洋服十分に着てますので、無理せず、着物にこだわらず、洋装もしてもいいんじゃないかなと思うところでございますけれども、とにかくね、ご自分の心地よい着付けをしていただいて、で、そのね、ちょっとスーパーに行く、ね、ちょっといい駅近なスーパーに行く格好を知りたいですとか、白黒のものに色をつけたい、ね、今 AI も流行っておりますだけれども、どうやったらその当時の色を見れるかっつったら、古物しかないんですよ。その色をねつけるじゃないですか、もちろん AI もあるんですけど、当時の絵っていうのもあるわけじゃないですか。だけど これもねまた色あせてはくるわけですよ。で、古物自体も色あせてくるんですけれども、その2つを見ることによって当時の色っていうのも見えてきますので、そういうね色ですよね、ちょっと触れる以外にもそこを見せていきたいなとも思っていますので、ちょっとね私にしかできないものっていうのがあると思うとそこなので、ね、私は実際にもうちょっと何て言うんですかね、色がはけてない状態で見せてもらう機会が多かったし、触れたし、生活の中でね子どもの力で触れる状態ですよね。昔の記憶でもありますので、そこはなかなか今自分にしかできないこともあると思いますので、そこは惜しみなく出していきたいなと思うところでございます。でも温故知新でね、古いものにこだわりすぎずね、現代に合うようにね、でも何ですかね、自分のアレンジを加えすぎずそのままを伝える努力が自分にできることだと思いますので、まあそんな感じでね、古物ね、岡崎ね、愛知県で学んできたことはそこでございます。まとめるとね、昔のものに色をつける、持っていただいて触れていただいて、実際に白黒に色をつけることでございますね、そんな講座なりね研究をこれからも発信していた、いければなと思うところでございますので、トラさんのねコラボ作品とかもその辺もちょっと出していきたいと思っておりますので、トラさんには一切言ってないのに突然発信しちゃうという状態なんですけれども、そんなところも見せていきたいなと思っているので、楽しみにしていただければと思いますね。目指すは NHK の朝ドラのスタイリストじゃなくてね、総監督とか目指したいところでございますね。時代交渉ですね。頑張りたい頑張りたい頑張りましょう。はい、それではまた。